มี
みなさんこんばんは。
こんばんは、プリンです。
カステラです。本日も始まりましたミーミーダミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信するとともに、番組名にもなっていますがミーミー .me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。
はい、
早速ですけど、
はい、
まあ、私関西人やから、
関西人だから、
まあ、よく聞かれるんが、家にたこ焼き器あるんみたいな。
ああ、はいはい、
あるよって。
あるよ
なかったですか、プリンとこは。
家に、うん、たこ焼き、うん、たこ焼きはね、ないね。
ないね、
うん、ない。
だからその家でたこ焼きをするっていうのが当たり前の文化で育ってるわけやから。
なるほど。
外でたこ焼きを買うっていうことに対する抵抗、
うんうん、じゃあ関西ではたこ焼きは売れないっていう。
めっちゃ売れると思う。
どういうことだよどういうことだよ。
たこ焼き好きやから多分外でも食べるんやと思う。家でもやるし外でも食べるっていう。
あんまり比較つかないけど、家でも食べますよ。買うほどではないけど食べますよ、うん、でもたこ焼きは売れますよ。
売れるな。売れてるよね、たこ焼き屋さんいっぱいあるからな、
うん、そういうことだよね、うん、そのぐらいたこ焼きは好きだっていうことだよね。
そうやな、うん、でもほんまに思うねんけど、たこ焼きなんかお好み焼きとかはお店で自分で焼いたりするじゃない、うん、ほんでお好み焼き屋さんに焼きそばもあって、うん、それもまあ自分で焼いたりできるやん、
うん、
たこ焼きだけはさ、なんかたこ焼き焼くお店なくない？
ん？
たこ焼きを自分で焼いて食べるお店がないよねっていう。
ないね、なかなかないね。
ないよ、なんでないんやろうなと思って。
ああ、でも、まあでも、でも探さないとないかな。
ないやん、見かけへんやん、うん、なんか、なんかそういう事情があるんやろうなっていう。
関東だとなかなかないかな、たこ焼きがメインになるようなところは。
そのさ、自分で焼肉とかも自分でやってさ、お好み焼きもまあ鉄板が自分でやって、うん、たこ焼きがないってなんで？
ないね。
なんで？
確かにないね。うん、
そういう疑問は常々持ってる、
うん、まあ文化なんだろうけど、うん、あってもおかしくないのよ。
そうやろ、うん、なんかそういう自分でだ、 串もさ、串揚げとか自分でやったりするやつあるやん。
確かに。
その油に、うん、自分で入れるやつ、うんうんうん、なんでたこ焼きなの。
食べたくなってきた
串の方。
あれ食べたくなってきた。あれ
たこ焼きじゃなくて。
あ、行きたいな。
どっち。
うーんとね、串の方だからたこ焼きは、だから串を選んだ理由っていうのは、うん、やっぱりね、作らないのよ。
ん？
作らないからやってみたいんだけど、うん、作らないんだよな、やっぱりな。買うもんだと思ってるからな。
だからな、それがちょっとびっくりやねんな。だからなんか、もう家でやりすぎてるからゆえに、めっちゃ早くやる方法みたいなのを、うん、もう多分個々のお家で編み出すんやと思う、うん、
関東の人間は、例えば引っ越し祝いでたこ焼き器、買ったりとか、買ってもあのなんつうの、あの関西の方のイメージね、
はいはいはい、
イメージは引っ越しすると、あのたこ焼き器をプレゼントするみたいな。
あ、そうなの。
そういうイメージなの。
へー、たこパみたいな。
たこパだから関西の人っていうのは、うん、その何かの節目でたこ焼き器を
くれるってこと。
くれるっていうのは聞いたことある。
あ、そう。
うん、そのぐらいたこ焼きが、まあ、なんていうのかな、普及してるっていうか、
はいはいはいはい、
まあ、1000円ぐらい買えるじゃん、
安い
ドンキ行けば、うん、買えるから、あ、このぐらいなんだなと思って、
う
ん、だからたこ焼きを多分ね、知ったのがドンキだと思うよ。
あ、そう。
ドンキですごいたこ焼きを売ってたのよ。
うーん、
で他のとこって、ね、たこ焼きね、うん、そんなになかったんですよ、うん、で岩谷が、うん、たこ焼きのプレートを出したから、
うんうん、
それすごいなと思った。
うーん、岩谷って関西の会社かな。
いや違う違う、新橋、本社は新橋。
あ、すごいなもんだら、うん、思い切ったな。
そう、それを実は持ってんだよ。
あ、たこ焼き、
たこ焼き、あのたこ焼きのプレート、
あ、鉄板みたいな、
鉄板のプレート持ってるんだけど、なかなかさ、匂いつく、匂いがつくから
それ言ったな。
そう、匂いつくから 外でやるんだったらいいかもしれない。
だから外でもさ できひんやん自分らで。
どうなの、
そういうお店あったらいいのになって。
そう店で、ね、
たこ焼き屋さんってほらあの何やった有名な銀だことかさ、
銀だこ
大体お店の人が焼いて出してくれるやんか。
そうそうそう、早いじゃん、うん、ちょちょちょちょちょやるじゃん、うん、
できるで私
まだ見てないからな
できんね
まあでもまあ関西の人はできんだろうな、
ちゃちゃちゃちゃっとな、
うん、
だから粉とかももうなんかこうもう時短、
もうテレビやったけどさ、すっげえ 薄く塗ってもう材料費高いから、うん、めっちゃ水見たくなる
違うだからもう いちいちそんななんか一個一個の丸に対して入れんと全部の
全部だー
って粉に混ぜて、うん、バーってやってからの、うん、みたいな、ほんなもう早い。
なるほど、
もうそういう勢いでやって
あの返すのがな
あれが
やりたいな。
やりたいやろ。
やりたい。
うまいね私。
まだ見てないんだよな
できんね、うん、
まだ見てないから何も言えないんだけど、
うん、まあ、そんなことでね、
うん、
今日はちょっとあの関西ネタをね私の方から
なるほど
お伝えしたいなと思った、うん、オープニングトークでした。
オープニング次は関東ネタでやってみようかと思います。
わかりました。
はい、はい、はい、じゃあ今ね、
うん、
たこ焼きをひっくり返す話をしたんですけど
ひっくり返す話、
じゃあ関東ネタでね、まあ、特にね、
うん、
まあ、先週も言ったかもしれないけど、
うん、
ラーメンの話をちょこっとしたんだけど、
うん、
パスタのね、なんか麺の話、そういえばさ沖縄でパスタって有名店とかあんのかな。
ピザはめっちゃあるけどね。
ピザはある、
うん、
確かにパスタ売りのとこって、まあ、探せばあるんだろうけどパスタ文化ではないよな。
まあ麺って言えばおそな、沖縄そば、
沖縄そばとか
感じやもんな。
ソーキそばだよね、うん、大体ね、うん、でそんなもんでしょ、
うん、
そういう感じだよね。
そういう感じやな、
うん、パスタはそうだな見てないんだよな。そんなに、まあ、ピザもちろん、
うん、ピザはすごいイメージがあるけど
ね、
うん、
あるけど、
うん、
パスタがね北関東の、
うん、
群馬県、
うん、
これ聞いたことある人はいるのか分かんないんだけど群馬県ってね、
うん、
まあ、もちろん小麦文化なんだけど、
うん、
特にね、
うん、
最近パスタ屋さんがすごいんですよ。
いや多いってこと？
多いです。多いというか、うん、もう昔からね、本当に高校生とか自分が高校生とか、
うん、
例えば大学の時とか、
うん、
社会人になった時も同じなんだけど、
うん、
特にね東京に来て、
うん、
もちろんもう東京組じゃないですか、
うん、
帰ってきて、大学の時に来て、
うん、
で東京のね来た時びっくりしたのが、
うん、
まあパスタの麺が少ない
おしゃれやからな。
おしゃれ巻きで多分ねこれね群馬県民の人はね東京来てまず最初びっくりするんじゃないかな。まず少ないなと。え、全
量か。
そうだよ。だって
それは量に対して値段はだから違うってこと。
もう例えばさ1000円ぐらいで、うん、じゃあ食べます、
うん、
じゃあそうだな1000円ぐらいで何グラムっていうグラム数って言うと、
うん、
東京多分100台だと思うんだよ。
うーん、
言って150
グラム
150グラムかなと、
うん、
そのぐらいのイメージなのね、うん、でも群馬の、
うん、
俺よく行ってたんだけど、
うん、
店名出すんだけど、うん、グランシェフっていうねパスタ屋さんがあるんですよ、はい、今あるのかなよくわかんないけど、あるんだけども、うん、何店舗買ったのその時は、
うん、
そこのパスタを、
うん、
普通にだよ、
うん、
300から400ぐらい
大盛りやん。
もう大盛りだからもうスープパスタとかパスタの数だけで何種類あったろう 40、まあ、40ぐらいあった時
専門店ってこと。
そうだね、ドリアもあるんだけどそこのパスタ 3,40 ぐらい種類があってスープパスタとかあるじゃん、
はいはい、
スープパスタはそのまあ簡単にまあスープが入ってるパスタなんで減らない、
うん、ふやけて
そうそう。
へえ。
で 味はいろんな、まあ、クリームとか、うん、例えば、クリームはホワイトね、ホワイトとトマトと、あとちょっと辛い系のペペロンチーノっぽいのもあるし、あと和風っぽいのもなるんだけど、ね、あとその辺 の, そのグランシュ何店舗あったんだけど、うん、そこに行った時はね超インパクトだったんだよ、うん、そしたら群馬県の人に聞いたら、うん、そんなもんですよと、
うん、何がなんですごいな、
そうで次食べ行ったと、まあ、グランシェフもすごかったんだけど、うん、あのやっぱ有名店っていうのがあって、
うん、
まあ、シャンゴっていう有名店なんだけども、うん、テレビでもね結構出てるんだよ、うん、シャンゴはね、シャンゴっていう有名店なんだけど、うん、そこはねミートソースが有名で、うん、ミートソース有名ってなんかおかしいじゃない、
うん、おかしい、
どこにもあるじゃない、
あ、まあそうだな、
何の、うん、じゃあ 何が違うのって言ったら、うん、カツが乗っかってる、
カツ、カツすごいな、
とんかつです、
ピザに、じゃあパスタにカツ、
パスタにとんかつです、
知らんで、
これはすごいよ、これを食べに行ってたの、車で行こうと思って、あーしたらやっぱね量がすごくて、あ、これで普通ですと、
へー、
で、二郎じゃないけどショーって頼むじゃん、スモールみたいな、
はいはいはいはいはいはいはい、
それでも多いのよ、カツのボリュームで、
なんかその私のパスタ屋さんのイメージは女の子が行くみたいなイメージやねんけど、五右衛門とか、
そうだよ、五右衛門
あるじゃん、
あのスパジロー、
そうそうそういう、なんか女子がちょっとパスタ食べる、聞いてたら、ね、男飯みたいな、
男飯よ
男飯じゃない、そのパスタ屋さん、
デートで行くじゃん、うん、パスタ屋さんって、うん、もちろん女の子同士でも行くわ、うん、行くわけさ、
うん、
それでも、うん、その量の、うん、が出てきて、うん、それが普通なのよ、彼女彼らからすると、
並盛り、
それがもうそれしかも、もうこの量っていうので行くから、初見じゃないんで食べ行こうだから、この量で東京に来た時にびっくりするわけ、詐欺なんか、詐欺なんじゃないかな、
足りひんって、
足りひんってなるわけ、はい、それは例えばスパジローとか、うん、五右衛門とか大盛り頼めば、うん、そこそこの値段するじゃない、
うん、
それがね800円とかで食べちゃう、食べられちゃうわけ、うん、まあ今はちょっと分かんない、
うん、
その当時グランシェフで、食べてたものが、食べてたのは俺800円ぐらいだと思う、
すごいな、
サラダがすごい、でその付け合わせのサラダある
じゃん、はいはいはいはい、
サラダも尋常じゃないのよ大きさが、
なんなん、
すごかった、
だからなんか男子じゃない、
それが
女性が行きやすい店なの、
大体、ま、夕食 時間帯になると並ぶんだけど、うん、もちろん並ぶとこなんだけど、並ぶんだけど、大体30分ぐらいは絶対並んでたんで、行くとね、
うん、
でお昼も並んで
た、うん、
それが郊外にあるわけよ、
うん、
もう本当にもう街中じゃなくて、うん、みんな車でガーイ、うん、それがもうグランシェフってとこずっと言ってて、
うん、
うまいまずいは別として、
別なんや
でその時さ若いから、
あ、まあね、
うん、うまさなんか分かんないわけ、
あ、まあまあね、
うん、まずその経験もないし、はいはいはい、これがうまいんだと思ってるから、
まあ、確かにね、
うん、そうするとそこはここがもうベースになっちゃったの、
うん、
そうするとそこのシャンゴ高崎にあるんだけど、うん、シャンゴとか、
うん、
前もっとパンプキンとかもっとすごいとこあるんだけど、前橋の方かな、あるんだけど、もうパスタの街になって、今多分パスタの街になってると思う。
ガキャバレにもあるやつあるね、
あれはパンチョ、
あ、パンチョ
パンチョもあれはナポリタンだろ、
ああそうなのかな、
スパゲティの方だな、
あ、パスタとはまたちゃうの、
まあ、パスタなのかな、だから
スパゲティ
のケチャップで混ぜて、はいはい、
あ、それ1個しかなかった、
あとねミートソースもあった、ね、
なんかそあるよな、種類はあるよな、
あと何あったっけな、まあ、その辺のものがあった、うん、あれもだからあの量 よりは多い、
聞いてたら、うん、そのあのお店ってなんかそのそれこそサラリーマンの、うん、男性がガッツリ食べになんか、
そうそうそう、
ここに来るイメージな、パスタにって思うけど、うん、そういう感じ、
カップルも最近パンチョ多いんだけど、
はい、
それが高崎とか桐生、前橋もそうだけど、うん、パスタ屋さんってカップルで行くのよ、
うん、そう
、まあ、それを食べられちゃう、
うん、まあ、そういうものだと思ってる
から、そう別にそこにめがけていくってことはそれを食べに行くわけだ、
ね、じゃあ普通のパスタ屋さんっていう認識なんやな、
そうそうそう、で、その認識だから、うん、 だから関西の人がたこ焼きなんでないの、うん、みたいな感じで同じで、うん、なんで東京はパスタ少ないの、うん、と。
じゃあパンチョがありがたいぐらい、
パンチョが普通
普通なるほど
に見えるわけで、あこれ普通じゃん、
すごいな。じゃあ
いやこれ本当そうの、本当そうだよ、うん、パンチョは普通だから、パンチョを見たときに、
うん、
あ普通だなと思った。
うん、そうな、
うん、これこんなもんでしょって、
なんか私はちょっと驚いたけどな、
うん、でもそれがパンチョだとさ種類少ないじゃん、うん、そんな多くないんだけど、そのグランシフとかシャンゴとかってものすごい種類が多いわけ、いろんなアレンジしてくるわけ、でそれが、まあ、バラエティーがあったんで、うん、結構選びやすくて、もちろんそのドリアとか、うん、いろいろハンバーグとかもあった
ん
で、
あるんや、
もあるんだよ、
すごいね、
すごいんだよ、でデザートセットとかあってさ、
すごいやん、
つけちゃったらパンパンじゃん、
う
ん、
そうやな、
うん、それでジュースもなんか でかいねなんかすごくでかいイメージしかないな、
へ
とにかくで、あのママさんが結構行ってたの、うん、ママ友が、
なるほど、
その当時のママ友、はいはいはいはい、だから俺18区の時のママ友の集まりで、はいはい、よく行くなと思って、
あ
食べられんのと思って、でもそういう人多かった、
普通やもん、
ね、なぜかっていうとおしゃれなんだよ、またそれで店が、
そうなんや、
ちょっとね感じのいいところ、うん、昭和じゃない感じ、
そうなんや、
うん、そうそうそう、喫茶、純喫茶ではないような、
なるほどね、
行きやすいみたいな感じがあって、でそれも、まあ、テレビでね結構シャンゴとか出ちゃってるんで、あのカツが乗っかってるみたいな、カツが乗ってるみたいな、
うーん、
まあ、そういうのはね、あのパスタ文化であって、で東京に来てびっくりして、
うーん、
もうあるのかな、でもシャンゴはよく見るかな、テレビで、
うーん、
うん、テレビ見たりするね、
うん、
うん、まあ、文化としては小麦文化が多かったんだよ ね、
どうね、
あと焼きまんじゅうとかね、
焼きまんじゅうって何？焼きまんじゅう？
知らない？
え、ご飯？
焼きまんじゅうよ。
お菓子？
焼きまんじゅう、知らないか。焼きまんじゅうっていうのはね、あのね、これも粉、まあ小麦で使うのかな。あのどのぐらいかな。うん、大きさとしては8センチ、まあ8センチぐらいかな。8センチ。
丸？
丸の8センチぐらい、このぐらいかな、もうちょっとちっちゃいか、5センチ丸か、5センチ丸ぐらいのがね、一つの串にボーンってね3つか4つ刺してあるのよ、それに味噌と、味噌だと思うんだよな、味噌とね砂糖で混ぜたような、
うん、
あのタレを、うん、塗りながら焼いていくっていう、う
ん、どこで食べんのそれ、
外で食べんの、
え、どこに売ってるの、
焼きまんじゅう屋さん、
焼きまんじゅう屋さんがある、
駄菓子屋とか、それをね、
もうお餅、
餅じゃない、ふかふかしてるの、もともと粉だから、パン、
パン、
パンにそのタレをつけて串で刺してあるみたいな感じで、焼きまんじゅうって言ってね、あのふかふかしてるの、ほんとふかふか、柔らかいの、
マシュマロっぽい、
うん、でかいんだよ、串も竹串だから、それがね多分300円とか、
お菓子、
もうおやつだね、おやつぐらい、これ300円ぐらいで、あの焼き売ってるんだけど、その時今もそのぐらい売ってると思う、
今も売ってる、
売ってる、売ってる、
お、へー、
焼きまんじゅう売ってるって絶対
絶対、
うん、これをうまく食べられないわけよ、
なんで
口に全部使う、
あ、味噌が、
味噌が
でかいんやな、
でもね美味しいのよ、
あ、
はまるのよ、
あったかいの、
あったかい、
焼いても、
ね、焼いてもあったかい、だからそれを串から取って箸で食うという邪道な食べ方もあるんだけど
まあ焼き鳥みたいな感じか、
焼き鳥、そうそうそうそう、あるんだけど、それもね、あの上州名物であるんで、
上州名物
あるんですよ、上州名物が、まあ、そういうのも食べに行ってたね、今もあると思うよ、テレビは出てた気がするんで、
うん、
なんか芋フライとかよくわけわかんない
色、そこまで言ってたな、
そう、芋みたいな、みんな思うと思うんだけど、
なんかそういう名物いっぱいあるんやな、なんか それっぽい、
粉の名物はいっぱいある、
うん、
まあ、この前も言ったけどシューマイとか ね、まあ、ね、具のないシューマイ、これ不思議だで、
謎の
シューマイ、一回ね地元のねトリセンっていうスーパーに売ってますからね
そう思ったらさ、東京の名物って何なんやろうな、
東京の名物何だろう、東京バナナ
あ、なんか
東京名物
普段 いわゆるそういうなんかその昔のみたいな
B 級グルメみたいな、
そうそうそうそう、そう、
まあどうなんだろう、船はもう B 級グルメじゃないもんね、
全然 B 級じゃんやん、超特急やろ、
特急だよね、船は大好きだけど、
うん、そうね、
うん、
いやだからそういういわゆるデパートとかに売ってそうなんじゃなくって、
うん、 何があるんだろうね。
分からん。
そうか、おこし。
あ、岩おこし、
雷おこし。
あ、岩おこしは大阪やわ。
うん、雷おこしな、浅草だから。
はいはいはい、なんか分からんよな。
まあ、もんじゃ焼きなんかそういう感じだと思う。
まあそういうことね。
B 級グルメだね。
確かに。
もんじゃ焼きをね、土手作ってやろう。
うん。でも分からへんねんけど。なんかもういつの間にかなくなる。どうしていいか分からんうちになくなっていく。
確かにな。食べ時が分からないな。
食べ時分からんままにいつもなくなっていくっていう謎のスタイル。
せんべいって何みたいなね。あるじゃない。分からへん。まあ、そういうのは関東人は分かるんだけど。
分かる。
以上な。わかんないけど。
そうだけど、もんじゃ焼きってさ、別に家でやれへんやろ。
あー、鉄板で、これは分かれると思う。
やる人おるん？
いると思う。
はい。
たこ焼きのプレートがないから、
イメージはもんじゃ焼きはもうほんま外でやるってイメージある。
あー、そうね。
私のイメージは。
まあ、俺のちっちゃい頃は、家でやってたよ。
なんかあのすごい、でもパンパンパンパンってなんかあの鉄鉄の、
ああいうことはやらない。
ああやれへんの。
あれはね、
カシャカシャカシャカシャって、
まあ、月島
スタイル、
そう、中国 月島スタイルだと思うんだけど、
ヘラでカチカチカチカチ、
あれは多分月島だと、ああいうスタイルだと思うんだけど、パフォーマン、俺はパフォーマンスだと思うんだけど、ね、
あ、なんかあの場合はさ、なんかそういうさ、テフロン加工とかではできひんやん、ほんまの鉄板しか。
そうそうそう、
ないの、鉄板ってなかなかないもんな。
ないから、あれはことはやらなかった、もう焼いて、
あの、あ、家でやってたんや。
やってたね。
へ、
お好み焼きも真似事だけど来なかったんで、やってたね。だからたこ焼きってプレートがなかったんだよ。
まあね、
なかったからやろうと思ってもできないのよ。
まあな、
でもお好み焼きだと鉄板があればできるんで。
もんじゃとかもやってたんや。
駄菓子屋で、うちの近くの駄菓子屋で、それこそあのもんじゃ焼き屋さんがあって、駄菓子屋んだけど隣のスペースで、あのもんじゃ焼き焼けるのやって、70円だったかな、丼一杯。
お腹大きくなる
ん。丼一杯70円で、卵と、まあ、そのもんじゃ焼きと、キャベツがちょっと入ってて、それ70円だったの。で鉄板があって、そこで、あのスプーンでこうやって、あの鉄板に置きながらちっちゃいヘラで食べる。
ちっちゃいヘラな、
食べる。それ70円って安くない？
友達と一緒に。
あ、そうそう、70円で卵1つつけると100円とか。安かった。
子供、
時代が分かるけどな。
子供らがやる。
そうそうそう、子供ら、おばちゃんがいて、
見てんの。じ
あ、まあ、おばちゃんが見て、あ、横でやってるんで、何個かテーブルがあって。
すごいな。
おっとおっと、
子供らが。
子供が
それでさ、なんかそのもんじゃを卒業する時ってあるやろ、子供らってこと。
うん、小学校終わったら
もう行かへんね。
部活があるからな。
あ、なるほどね。
小学校暇だから。
じゃ、小学生が食べる感じやったんや。
そう、おやつだね。
あ、おやつ
だいぶ、
そうなんや。
芋フライもそうだし、焼きそばもそうだし、ポテト入り焼きそばとか、
あ、お芋ね。
うん、それもおやつだし、もう100円レベルで売ってんのよ。だからもんじゃ焼きなんて70円100円で食べ、今から考えたら燃料代の方が高いんじゃないかなと思う。
当時の話やからな。
でそこんちは一個だけ鉄板の下がレンタンだった。
怖っ。
それが、いやそれがすっごくね、まんべんなく焼けんね。ガスじゃないから。
怖いな。でもレンタンって言うだけ。
いや、レンタン、レンタンだったよ。
一酸化炭素。
いや、ちょっと密封してないからちゃんと換気扇回ってるし。そうそう、そんなこと言ったら炭火の、
そうだよ、七輪とか、
七輪とか、そんな焼肉屋全部みんな一酸化炭素になっちゃう。まあでも本当にレンタン、レンタンで下にあって、それは美味しかったね。それまあ70円だったら安いかなと思うんだけど、横でスーパーボールってけどね、ちゃんとベビースター持ってるし、
ヨーヨーな、
ヨーヨーってできんね、ヨーヨー。
それ見てないけどな。
ヨーヨーとか、本当にそういう駄菓子屋、一般的な駄菓子屋で、部屋こっち来ると、もんじゃ焼き屋のスペース
か。そういうのなかったわ。
それないの？
関西。そんななんか食べ物スペースみたいななかった。
駄菓子屋は駄菓子屋みたいな。
駄菓子屋あるけど、
食べ物スペースは
ない、そんな。
かき氷があったりとか。
ない。
ガーって、もう、かき氷100円ぐらいで本当に作ってくれたりとか。
ない。
焼きそばも、もちろんそこで作る。
ない。あったんかな、うちの近くにはなかったけど、ね。
だからそのもんじゃ焼きにベビースター入れちゃって、 横にベビースター売ってるから
最近あるもんなお店でそれ、
う
ん、
その、まあ、それは昔からのスタンスだな、うんうん、まあそんな感じでね、うん、いろんな関東の B 級グルメ小麦文化ですよね
小麦文化、
もう関西とはちょっと違うんですけど
確かにな、
うん、話してみました。
はい、
はい、
今日はね、
うん、
もうゴールデンウィークなんで、
うん、
世間は始まったじゃないですか、
うん、
例のあれ
何ですか
脈々
これ言えないんだよな
脈々皆さんゴールデンウィークに行く感じですかねっていうね
ああ
の私もちろん行ってないんでまだ、
うん、万博って盛り上がってるけどね過去は
でもさ私一回も万博とやらに行ったことなくて
ああなら行った方がいいですよそれなら行った方がいいですよ
それなら
うんなおさら
だからなんかそのあったやなんか愛知九博
うん愛知九博
あったし、うん、茨城のもっと昔言うと筑波博、う
ん、
筑波博、うん、でちょっとよわからん花博
花博
花博あった
花博あったね
あったやん
ありましたね
行ってないからどれも
行った方がいいよ
行きたいよな
うん
たまにさ東京でさ見るやんナンバープレート脈々バージョン
ああ見る見る
パッて見た時一緒あれどこのあれと思った脈々
そうそうそう見る見るあれ限定
意外となんかそのなんか四角い中の脈々は遠目から見たらちょっと可愛いなって思うねんけど、うん、実際はな
実際はどうなんだろうな
実際はなどうなんやろうな、うん、なんかたまにその実家帰ったりしてさ、
うん、
新大阪とかにもお菓子売ってたりすんねんけどさ、うん、なあ
なあ,
なあこれなあって、
うん、まあでも万博だからね
いやだから脈々はさておき
脈々
もう一回やっぱ行ってみたいなとは思うよね、
うん、
そのなんか結構なんかチケット売れてへんみたいなノリやけど、
うん、
皆さんどうですか
いや行きたいですよね
なあ
うん全然行きたいですよ行く気満々ですけど、
ね、な
あ、うん、
脈々ってめっちゃ言いにくいねんけど海外の人言えるのかなこれ
分かんない海外は言えるんじゃない
海外の方は、
うん、
発音できるんこれ
できんじゃん、うん、できると思うけどね
ね、
でも万博は面白いよでも
行ったことある
あるある
どれどれに
筑波
あそうやな関東やもんな
面白いと思います
でもあれ科学博みたいなやつやったな筑波
そうだね筑波は結構人多かったね
うん
思い出だいぶ前だけど
うん
人多かった
うーん茨城とかってめっちゃ行きづらそうやけどな
あの時イケイケだもんだってさ
あそうか
まあ、筑波博はあるわディズニーランドはできるわ
確かに
ねえ、うん、もうイケイケの時代だったんで、うん、もう相当盛り上がってたと思うよもうそこら中の中学校高校は万博絶対行ってるから
そうやな、うん、なんかこのなんか大阪のやつはあんまり呼ばれへんらしいで
へえ絶対行った方がいいと思うけど、ね、
危ないみたいなそういうので
なんかね開放した方がいいよね
うん
面白いと思うよいろいろと
なあ行きたいよ
それこそあの昔大阪の万博あったじゃん
ああの岡本太郎の
なそうその時にさ、うん、携帯だとかさ
人間
平野ノラのさ携帯
こあ携帯
ね、はいはい、あれが現実に起きたわけじゃん、
うん、
ね、
うん、
そうさっき言ってさ人間洗濯機
人間洗濯機
あれもねでも最近ねテレビで見た情報ですけど、
はい、
すごいのできたんでしょ
知らんねん
パナソニックが
同じの出したん
もうだからもうそれにもうだからそれをもう夢の機械なわけですよ夢の家電みたいな
人間洗濯機な
うん、うん、それをだから今回出すんじゃないの
あそうなん
もしかすると
へえ新たなる、う
ん、結構完成形になってんじゃないの
ああそうなんや
うんと思うんだよねテレビでなんかでやってたなビジネス番組でやってたんだけど近づいたと思いますよだいぶだからそういうのがさ見れて面白いかなと思うよね、う
ん、なんかドローンタクシーも結局乗られへんみたいな感じやな残念やな
難しいんだね、その辺までがね。だからそこまでが難しいんだね。
残念やな、
うん、家電レベルは多分成長していけるんだけど、さすがにね 3D になってくると、
うん、なあ、
うん、
あれ乗れたらよかったのになって思うよな。
縦横軸がのものって作りやすいと思うんだけど、うん、やっぱ空ってなかなかね難しいよね、どうしても。
だいたいそもそも1日で回れるぐらいのあれなんかな、うん、さっきのアウトレットの話じゃなくて、そう先週のあれじゃないけど、
個人レベルで、うん、例えばその自分の飛行機とか、うん、例えばあったじゃん、ロサンゼルスオリンピックで
あった、
あの衝撃的な、
はいはい、
一番衝撃、あんなのアメリカってやっぱすごいなって思うわけ。
確かにな、
ね、うん、バルセロナの矢ぐらいすごいなと思って
全部オリンピック
そう、でもそのオリンピック、バルセロナじゃなくて、あのロサンゼルスの時のなんか宇宙服着てる人がシャーって入ってきたじゃん、あれ見た時に衝撃受けなかった。
そうな、びっくりしたわ、
飛べるんだと思って、うん、
あれの時代であれができてんやったら、もうこの時代やっぱりドローンでタクシー行けたはずや
ん。行けはずはず、そうそう、その通り。
なんで遅れたんかな、
なんかがあれじゃない、あの
なんかがあれじゃない、
大人の事情が多分絡んでると思うよ
なあ、
だいぶだいぶ絡んでますよ。
なんかな、うん、
研究はしてるけど、よくあるじゃん、研究して開発者がいて、うんうん、やっぱ予算がないみたいな。
まあな、今回は特にそれかな、
うん、うん、でそこの段階で発表はできないじゃん、やっぱり難しいじゃん。
そうな、
で大企業に飲まれていくってこれ日本の流れです。
そう
な、はい、
だいたいどれぐらいの人が行くんやろうな、やっぱ皆さん行くんですかね、
まあ、行くと思うよ。でも、うん、パビリオンが世界中からやっぱり、まあ、自体だの参加だの言ってるけど、うん、やっぱそこそれなりに多分いっぱい来ると思うんだよね、万博だから。
そう
や
な、
で自分たちが万博やるときに来なかった、来てもらえなかったら嫌だから。
ああそういうこと、
も
う
それもあるじゃん、
それも忖度みたいな、
あるさそれ。
なるほどね、
うん、でそこで経済効果生まれるわけだから、うん、
確かに、
うん、
でも絶対いっぱいイベントあるから、ちょっとやっぱこれ真剣にチェックしていった方がいいよね。
あ、そう、これね多分ね、うん、寸前になったら盛り上がると思うよ、もっとメディアがもって言った方がいいと思う。
メディアがなんか言われへん、それも大人の事情がある
し、メディアがもって言ったら盛り上がってくると思う、どんどんどんどん。
そうね、
うん、全然さ、その今どこまでやってますみたいなのさ、こっち伝わってこないじゃん。
なあ、
まあ、
大阪の方は大阪の方でやってるのかな。
大阪の方でやって、まあ、
東京には一個も伝わってけえへんよな。
東京でやらないから伝わんないのよ、それもあるのよ。だから東京の方で放送してないもん、うん、ほとんど今ここまでできてますみたいなさ、
全然言わへんもんな、
なんか事後報告みたいな、うん、
なんかお金が莫大にかかるっていう情報しか入ってけへんもんな。
そうそうそう、まあ、まあ何の行事でもさ莫大にかかるのは分かってるで、分かってるわけでやってるわけじゃない、
なのでの脈々がやばいみたいなそういう情報しか入ってけへん
もん。そうそうそう、だからそういうのを流さない、流してこない、関東に流してこない限り関東から来ないじゃん、行かないじゃん。
なあ、
じゃあ USJ 行っちゃおうかなみたいな。
まあ、近いから
近いから、そう
近いから、
まあ、じゃあ USJ ついでのパッケージ組めばかなりいくと思うよ。
USJ のついでみたいな、
ついでみたいな、そうついだと思うよ多分。
まあ近いからな、
うん、心斎橋のついで、
ついで
梅田の
ついで、
ついでイカ焼きの
ついで、
ついで
まあ吉本の
ついで、
ついで新喜劇のついで、
肉水の
ついでまあな、だから行ったことないからシステムがよく分からへんねんから
な。まあでもみんな分かんないのよ、うん、うん、そのところやっぱりやり方が違うんで、
やっぱさ、なんか行った日だからさ、そういう普通はさ、うん、あのオープン前とかにさ、うん、先になんかそう有名人とかが行って、うん、こうバーって紹介してさ、ここ行きたいなとかなるやん、
なる、
この他のそういう、まあ、ディズニーとかもそうだけど、うん、
これから盛り上がるよ、これから。
もう一応今日は十分始まって、
だからもう十分盛り上がると思う多分。
なん、まあ、いつもそうやもんな。
そう
オリンピックとかも始まってから盛り上がるからな。
そうそう、オリンピックな、結局盛り上がんなかったけどな。
まあそうやけど何でもイベントごとって始まってから徐々に盛り上がるよな、
うん、そうそう、
で最後めっちゃ盛り上がるみたいな。
そうもう東京オリンピックな、もう一回やってくれればな。
もう
あれしんどかったで、
しんどかったな、
しんどかった。 あれはしんどかった。
まあでもさ、そういうさ、やっぱそういうもう生きてるうちにもうない
っていう
やつはやっぱりさ、経験したよな。
そうだそうだ
よ。だからちょっと皆さんね、あので
万博今だってコンビニで買えるんでしょ、
チケットな。
チケット
だから、そんなお手軽に。そういうさ、なんか噂レベルの話しか伝わってけえへんねんけど、
だからそれが良くないよねそれ良くないよね。
チケット買えるよう、簡単に買えるようになったらしいみたいなどうやってみたいな。
なるほど、
うんうん、そういう情報もさ、
いやさ、簡単に買えるんだから、あとは交通費の問題だけだからね。
なんかあんな、でもまあ交通の便もさ、
うん、
どうなの、バスやろあそこまで。
え、どこでやんの、どこでやってんの、
うん、舞島みたいな
の。舞島、
それこそ海遊館とかあっちの方、
新横浜、あ、違う、新大阪からどうやって行けばいいの、うん、
新大阪から多分大阪まで出て、うん、環状線ちゃう、
環状線で、
だからほんまに USJ 行くみたいな感じだと思う。
ああ、はいはいはい、うん、ってことは環状線だよな、
うん、だよな。でもどっかからもうバスやろ、電車でそこまで行かれへんと思うで
そしたらさ無理だろ。
でなんかだからバスの運転手さんがなんか足りひんみたいな話やった、ね、うん、
ああなるほど。
だから気をつけて皆さん
気をつけてね本当そうだ
な、シャトルバスに乗られへん可能性あるからね、これ。
そうね、
うん、だからほんまにそういうのもちゃんと準備しとかんと。
確かに、
ほんまにチケットだけやっていけませんみたいな、
う
ん、
確かに、
あかん、あかんやつやんそれ。
うん、でも、でも万博は盛り上がるよ絶対。
盛り上がったらまたバッてさ、盛り上がったらもうあれ、パビリオンっていうのはオープンした時に全部できてんの、まあ、作ってるとかある、
まあそれはおかしいよな作ってた
ら。じゃあできてんの、なんかめっちゃ工事も遅れてるみたいな、そういう情報入ってくるやん。
うん、どうなんだろうね、できてて、できてるはずだけどね。まあ、筑波もね良かったし、イメージとしては、うんうん、盛り上がったと思うんで。
結局やっぱりシャトルバスっぽいで。
あ、そうなの、
うん、
でもあちこちからね、
電車はないもんここまで。
でもあちこちから絶対来るよ、相当来るよと。
楽しみやな。
うん、絶対楽しみにしてるけど、俺は行こうかなと思って。
ミャクミャク、
まあそれ、
まあ、行ったからには脈々に会いたいよな。
脈
々めっちゃ言いづらいねんけど、
うん、わざとしたんだろそれに。
わざとしたんすごい言いづらいんですけど、脈々、ね、言いづらいしなんかな。
それこそキングスのね、
ゴーディーやったっけ、
そのね、いいよね、
あれめっちゃ可愛い。
可愛いね、
まあ、一番、まあ、今んとこか
今んとこ
まあまあな、まあ、ステッカー買ったから。
キングスの、何生きてんの、
キングスの、
キングスのね、
なんかキラキラのやつ、高めのやつ、
高めのやつ
キラキラしてるやつ、
そりゃそうだろ
う、うん、
買った方がいいよ、
うん、
まあでも万博は楽しみです、間違いなく。
だから今日はそういう万博のそういう良かったよっていう話をしぜひしたかったわけではなく、うんうん、万博に行きたいなっていう、
行きたい、
ゴールデンウィークやし、ただみんな行きはる人もそらおるんやろうしっていうので、うん、ちょっと聞きたいな話、うん、
話聞きたい。
万博行った人、万博行った人の身近で誰やろうなってなるな。
誰なんだよ
一番近くで万博に行ったっていう人の話、誰に
身内じゃない、
誰に聞けんねやろ。
身内じゃない、
身内かな、
うん、だって身内は近いだろって。
近いけど、なんか万博に行くって話みじんも出てないで行くんかな。
盛り上がってないんだな。
うーん、
大丈夫、これから盛り上が
る。だっていつから、いつからかなっていうのも調べなわからんレベルや
ん。はっきり言って。カウントダウンしてねえんだ。
うん、調べなわからんレベルやし。
それはもうメディアのね、力で何とかしてもらうしかないよね。
そうやな。だから、よっぽどジャングリアの方が情報出てると思う。
ジャングリア情報出てると
思う。なあ、
うん。
まだ先やのに。
めっちゃ情報出てるの、親切だと思う。
な
あ。うん。うん、本当に。
そうやな。
うん。まあでもね、ゴールデンウィークはね、
うん、
いいっすね、イベントいっぱいあって。そういう、でも逆に空いてたらありがたいけどな、俺万博行くから。
うん、
うん、
ほんでまだ空いてへんねやろ、ほんでそういう時に
限って、そういう時にガンガン来るよ、盛り上がん
で。難しいと思うねん、だって4月から10月ぐらいまでで多分もう 下手した7、8とかも激アツやん、どう考えたって、うん、めっちゃ暑いやろ、
死ぬだろ。
で6月は梅雨やんか、うん、絶対に、うん、ほんならもう90が激込みちゃう。
そうだね。
ほんで4とかみんなまだ様子見てるから行かへんやん多分ベストは5月ぐらいだと思うねんけど、これまたむずいな
今日面白いなお前面白いな、
悩んでんねん、
面白いな、うん、悩んでる。俺は行くとしたら空中だな。
激ゴミやね多分。
まあしょうがないよ、
激ゴミなんかな。もうすっかすか
様子見の派だから様子見で
様子見、みんなの情報収集してから、うんうん、
盛り上がってきたなみたいなえ、なんだなのみたいな。いずれにしても行くんだけど、行きたいなと思って。
なるほどね、
うん、
まあ多分後半混むんやろうな。
混むと思うよ、
間違いない。
だいぶ混むと思う。うん、2回行くやつも絶対いるからね。
いるかな、
いると思います。
だから1日で回りきられへんかったらもうそれしかないから。
そうだね、
うん
うんうん、楽しみに
してます。
はい、
さてみーみー .me の情報を少しお伝えします。みーみー .me とは私たちが運営しているサービスの一つで、ホームページ作成ができ、さらにみーみー登録で毎月キャッシュバックもあります。ここではみーみー .me でできるあれこれをご紹介していきます。
はい。AI すごいね。
AI？
うん。AI。まあ、ごめんなさい、さっき、さっきの、ミュージックの途中に。
はい。
AI の話してましたけど、
ああ
やっぱすごいんだね。
もう AI は進歩しますよ。
すごいね、
うん、もう怖いっすよ。
あ、いいです、すいません、ああすごいなと思って。
ああそうです
ごめんなさいすいません、
邪魔
邪魔だよね今日なんか面白いんだよな
今日もや、
今日か、うん、
まあ真面目な話ね、
真面目な話しましょう、うん、はい、
みーみー .me っていうのは、うん、ホームページ作成っていろいろこうサービスありますけども、
はい、
よくあるじゃないですか、うちが作りますパターンのやつ。
あ、なるほど。
で、
うちが作りますよ、
なんかお気に召さへん場合はやり直しますみたいな、うんうんうん、いうパターンと、うん、でミーミーに関しては自分で作りますのパターン、うん、簡単にもうテンプレートめっちゃ用意してるんで、
テンプレートも用意して、まあ簡単に言うと部品をいっぱい用意するんで、
そうそうそう、
自分たちでアレンジして作ってくださいっていう、まあ、これ簡単なんだよね。
でこれっていうのは何がいいかっていうと、うん、もういちいちその指示しなくていいっていう。
ああ、はいはい、
もうここにあれ入れてもらって、あ、この文字ちょっとこう違うんですよ、サイズとかこうじゃなくて、うん、あ、色ちょっとみたいな、
うん、
こういうめんどくさいでしょこれ指示するの。
いや、指示する方もまあ本当にもう思った通りのことは伝わんないわけじゃん。
そうそうそうそう、
もうめんどくさいし、
またこの打ち合わせもめんどくさいんですよ。
確かにね、あ、
もうもうやるわそしたらっていうことでしょ。
受ける側もやってるつもりなんだけど、うん、そうじゃないんだよねって言われると結構ね、
そう、
まあ、ストレスも溜まってくるっていうのね。
でそれがミーミーに関してはもう自分で好きなようにアレンジできるっていう風な、うん、まあ、それ簡単な、
うん、
まあ、テンプレになってるから、うん、そういうそこでのストレスがまず一切ない、うん、
まあ、テンプレートがいっぱいあるからね、
うん、
そういう文字を自分で好きなように入れてもらって、うん、で本当にまあパズルだよね、
うん、
パズルスタイルでやってもらえば、うん、それでまあ、さっき言ってそうですよ、カステラが言ってるようになんか伝えるのって大変じゃない。
伝えるの大変だし、
うん、
あ、なんかこの一部だけちょっと強調してほしいから、うん、ちょっと大きいサイズにしてもらえますかって言って、これどうですかって言って、いや、もっと大きめのみたいな。
あ、なるほど。
この微妙なニュアンスが、だからってフォントを18ポイントにしてくださいって言うわけにもいかへんや、うん、
なかなか追いついていかないリレーが、うん、そこで生じるわけ
で、そうそう、うん、でこれ結構ストレスなんですよね。
お互いだよね、そうそうそう、お互いがストレスになっちゃうからね、
うん、だからもうそういうのなしで、うん、で、あ、そういえば次追加しで、あ、テキストこの文言もうちょっと追加したいなとかも、うん、後追いで言わんでいいやん、
フォントがねこうじゃないやつと
そうそうそうそう、
うん、まあ、
うわ、ここちょっとこのリンクじゃないんですよね、
うん、ちょっと緑に近い青にしてもらっていいですかとかね、
う
ん、
そうそう
そう、自分で決めた方が早いよね、その色をね、
センターにしてほしかったんですよねみたいな。
ああ、細かいんだよなやっぱりな。
それでよくありがちなのは、うん、いや、こっちの方がいいと思いますよっていうやり取り、
ね、ああ、なるほど。
でもなんかそれもいや、だからみたいな、
うん、
あるじゃない、うん、あの相手がいるとやっぱりいやこの方がいいと思うんですよねって言われる時の、うん、いやでもセンターだとか、
うん、
あのそれもまあそのストレスに思う人がおるじゃないですか、うん、だからそういうのはあのね、うん、時間の無駄なんで
確かにね、うん、まあそれをできない人とか例えば面倒くさいなとか
そうですよ
いう人がいればそうそうあのやっていただける方っていうのはね、うん、代行サービスとか、うん、
それはだから、うんね、そういう方はそういうやり取りでいいんやけど、うんまあ、ミーミーに関してはそういう煩わしさはなくできるよっていうのが、う
ん、全てが、まあ、払いのけて、うんまあ、クリアにしてやってるんで、
うん、だけどまあそれでもいいからミーミーでやりたいってなったらそれはそれでそういう人をご紹介するんで、
うんうん、
僕はまたそれでご相談に乗りますよっていう話で、
ね、
できなくはないですもちろん、
うん、
けどっていうね、
うん、
あの一番手っ取り早く自分でちゃちゃっとやると、うん、すぐできますよっていうね
そうだねまずは作ってもらって、うん、そこから色付けが自由にできるっていうのは、うん、結構ね楽だと思う、うん、楽っていうかね、うん、どんどんね、うん、アップデートできるから
そうだね
更新していけるってのはいいよね
うちもさ
昔ね昔人にやってもらったのよ、
うん、
ホームページを、
うん、
だけど更新をしないのよ自分で更新していけないのよ、うん、やってもらっちゃってるから
それ
でも自分でこういう風に契約して部材、うん、あの具材だけいただくわけだから、うん、ミーミーから、うん、そうするとあっちこっちの、ね、具材でいろいろね更新ができるのよね、
うん、でまた大きいアップデートなんかしようものならプラスお金かかるから、
ね、そうなのよそれがね維持費がめちゃくちゃかかるんでね、
う
ん、
だからもうささっと自分でやっちゃってくださいって、
うん、
できるからって、
ね、そうだね本当楽ですよ、うん、こちらの方が、
ね、
間違いなく
そういうのをねあの耳でぜひホームページ
そうそうそうできますよ必ず簡単にできます、ねう
ん、
はい、
はい、はい、そろそろお時間となってきました。今週も楽しく聞いていただけましたでしょうか。
楽しく聞いていただけたでしょうか。
はい、今日もね盛りだくさんの、
いや盛りだくさんの話です
情報をね、
はい、
お伝えできたかな。
なんか言いたいこと言ってるだけみたいな情報番組なんですけど
情報っていうかまあそういう話題だけ、
話題だけ
提供、
うん、いいんじゃない。
具体的ななんか、
うん、
役に立つこと、
もう完全にさ会話だよねもうね、
まあ、そう
普段喋ってるこんなんあったよねとかそんなのをね、まあ、ラジオ使ってやってるんですけど、
それもね、
はい、
ひとえに何
ひとえに何、
まあ、楽しくこちらもやらせていただいてるっていう ね
楽しくやってます本当に、はい、
はい、ではは
い、もう楽しくやっていただいたのやってたのね、
うん、そうですね、
まあ、
今週もね、
そうなんか疑問点とかお問い合わせあったらくださいと、
はいはい、ではメッセージは FM 那覇のホームページからもしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています。インスタは meee 数字の 2.me になります。そちらまでお待ちしています。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信していますので、この放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
プリンでした。
寺でした。
また来週。
はい、また来週。